開き出してまいります。それでは、ヨハネ、新約聖書のヨハネ伝の第6章を見ていきたいと思います。新約聖書のヨハネ伝第6章でございます。それでは1節から5節までをご一緒にお読みします。6章1節から5節までですね。この後イエスガリラヤの海、すなわちテベリアの海の彼方に行ったまえ。大いなる軍事これに従う。これは闇たる者に行いたまえる印を見しゆえない。イエス山を登って弟子たちと共にそこに座した。時はユダヤ人の祭りなる杉越に近い。イエス目を上げて大いなる群衆の来たるピリポに言ったも、我らいずこよりパンをかいてこの人々に食わすべき。はい、まあそこまでですね。イエス・キリストの伝道も、これは終盤に近く、でもないか、6章だからまだあれですけども、キリストの伝道生涯は、約3年半という、短い期間でありましたけども、公の活動というんですね、約30歳にしてこのキリストは伝道に、立つわけであります。それから、3年半経って、十字架にかけられていくまでということですけど、その後のことももちろん聖書は書いてあるわけですけども、約30歳という、今我々がこう紀元西暦を使ってますけれども、西暦今2022年という、年になりましたね。西暦0年というのはないわけで、西暦1年というのから始まるんですね。平成も令和も0年というのはないわけですから、1年から始まる、わけでございますね。で、一応キリストが生まれた年を紀元1年としているわけです。ですから今2022年ということです。正確に調べると 4,5 年のズレはあるみたいですね。正確に調べるとそのズレがあるらしいので、キリストが、生まれたのは時にはもうすでにキリストは3歳か4歳だった可能性もありますけど、一応その暦っていうか西暦を作るにあたってはキリストが生まれた年を1年とした。それ以前は紀元前となるわけです。キリスト以前ですよね。キリスト以前ということで、紀元前ということで、BC とビフォークライストということの、省略になりますね。紀元前と紀元後というのは大きく歴史が変わったわけであります。これは世の中も変わったわけですけど、 まあ、一番大きいのはやはりこのキリストが現れたという、まあ、これで世界は大きく変わってしまったわけでありますね、まあ、人々も変わった、まあ、そのイエス・キリストが何をおっしゃったのか、まあ、伝道ですから教えを伝えていく、キリストは何をお伝えになったのだろうかというのはヨハネで見るとよく書いてあって、まあ、ヨハネはイエス・キリストがまあ語った内容、お話しした内容を中心にこう記録しているわけであります。それでまあここでもそうなんですけど、イエス・キリストがの後に大いなる群衆、群衆と言って、まあ後で出てきますけども、まあ、5000人ばかりの人々がキリストの後からついてきた、それでキリストはその時にそれを見てですね、まあもうちょっと夕食時とか夕方にもなってきたのかもしれませんけども、まあこの人々の食べ物のことを心配されたようでありまして、この人々にどうやって 何か食べさせるものがあるかどうか、お弟子さんのピリポに、まあ、聞くわけでありますけど、まあそういうこと急に言われても、まあ、こんな5000人の人食べさせる方法なんかどこにもありませんというしかないわけでありますね。まあ、今から2000年前の話ですから、そう簡単に食べ物が手に入るわけじゃないです。その寂しいところで、まあ、町の真ん中じゃありませんから、はい、そうですね。まあ、ピリポの答えは7節にもありますように、200デナリのパンありとも、1デナリっていうのが1日の賃金ですから、まあ、200デナリって相当200日分の労働したら賃金、まあそのぐらいのパンあっても、ちょっとこれ足りない感じですねっていうのが、そういうことは、まあ、彼も分かったわけですけども、それからもう一人の お弟子さんでアンデレという人、アンデレ8節見ますと、アンデレが言うには、ここに一人のわらべあり、大麦のパン5つと小さき魚2つを持っている。まあ、5000人の人々って言って、まあ多分男の人の数、成人男性の数が5000人という、だ子供とか女性を含めたらもう3倍4倍になったかもしれないですね、ひょっとしたら。まあいずれにしてもそこに子供がいて、そこにその5000人の人に何か食べ物を食べさせようかとしたときに、お店もなければ何もないわけだから、じゃあどっかに何かないのかって言ったときに、子供が持ってた5つのパン、まあこの当時のこの時代のパンというのは、まあフランスパンのようなパンじゃなくて、ああいうまあ、インドのカレーなんかを、日本のカレーじゃなくてインドのカレーなんかを食べに行くと、なんとかいう薄っぺらいパンが出てきますけど、まああれに近いものだと思います。まあそれは5枚持ってたと、この子供が。要するにこれだけの人々がいても何も誰も持っていない、まあ、持っていないからイエス様の後についてきたのかもしれませんが、一番この子供が止めるものであったって、止めるものであった、はあ、まあ、子供が一番持ってた、その一人のわらべあり、どっかのお坊ちゃんだったかもしれませんけど、パンを5つ小さき魚、まあ多分日干しにした魚ということでしょうね、ですから子供ながらに何か親からそれをもらってきたのかまあまあ冒険してイエス様の後にみんなと一緒についてきたのか分かりませんけども、 この子供が持っているのが全てというのは全て、でありました、うん、ところがイエス様はそれを見て、この11節にありますように、パンを取りて写しというのは感謝を捧げたということですね、そしてそこに座っている人々にそれを、まあ、分かち与えるということはそれをちぎって裂いて、少しずつこう細かくして与えたということなんですけれども、まあ、それがそこに奇跡が起こってきてそれが増えていったということですね、まあ、増えていかないといけないですね、まあ、増えていったわけです。5000人の人々が食べるだけの量に増えていった。私はいつか比叡山でお坊さんのお説教を聞いてた時にお坊さんがなんか昔のそういう話をしてくれて、でそれから聖書にもこういう話があるって、でそれはどういう話だったかっていうと、なんかたくさんの人がいたけども食べ物がないところでその茶碗一杯のご飯を隣の人に回したら隣の人が隣の人に回して隣の人が隣の人に回して、たくさん大勢いる人がみんな自分のことよりも隣の人のことを考えて、そして一巡してまた戻ってきたという、こういう話だと、いい話だという、まあ、確かにいい話ですよね、うん、それは自分で一人でパクパク食べましたっていうのはこれはなかなかいい話とは言えないんだけども、まあ、隣の人にっていう、うん、でこういう話は聖書にもあるって言ったんですよねああそうか、私はまだその牧師ではなかったんですけど、あれ聖書にはあったんだけども、あれ聖書にちょっと違うよなと。でもそのお坊さんはそう言ったんだよ。だから仏教の場合は、まあ、一つのあれは哲学であり、まあ、人間としてあるべき道を説いてるわけだから、まあ、それはそれでいいわけです、うん、まあけれどもキリストの場合はここに神の奇跡が起こってきた、うん、そして、これは5つの子供のパンを取り上げてですよ、それでそれをみんなに回したけどみんな食べないでそれが戻ってきたって話じゃなくて、みんなパクパクパク食べたって食べる人ばっかりいたわけですよ、そこには、うん、まあ、そういう意味では日本人というのは、まあ、非常にこう崇高な精神を持っているかもしれないですね、うん、まあ向こうの人はそうじゃなかったみたいでして、もうお腹いっぱい食べたと、だからこの12節にあるように人々の飽きたる後っていうのは、もう飽きたということはもうお腹いっぱいになってもうパン見るのも嫌になったっていうぐらい飽きたっていうわけですよ、はい、つまりこれが満たされたということですね、はい、この満たされたということと、まあ我慢をしたっていう、まあ、我慢をするんでもいいんですよ、これも精神的に気高き精神を持って、武士は食わねえと高用事っていうのもありますからね、うん、だからこれも大変素晴らしいんだけど、だけど我慢をしてるというのと満たされてるというのは表面的には同じように見えるんですね、同じように見えるんだけども全く違うこと、どう違うかっていうと時間が経った後で我慢した分は後で反応が現れてくる、うん、そうですね、時間が経った後でこれ現れて影響が現れてくる、だから我慢をしたということはその時はいいんだけども後で違った形で現れる場合がある、満たされたっていうのもそうですよ、満たされてるということはまあ、満たされてるわけです。ですから人々の満たされた飽きた後って満たされたということは飽きたということですよ、はあ、もう飽きたということはどういうことかというと、もう見るのも嫌になったということですね、うん、だからそうやって人は自立していくわけですよね、うん、だから子供の時に親に甘えているということが
満たされていくと、もう親の顔見るのももう飽きたっていうことになって、一人で自立して離れていくわけですね。これは動物の世界もみんなそう、人間。ところが我慢してるっていうのはまたちょっと違うわけですよ、とは。だからこのまあ、見た、まあ、そこで人々の飽きたる後ですよね、みんな満たされた後に弟子たちに言いたも、廃る者の泣きように先たる余りを集めよう。ここがまたちょっとにわかに理解しがたい部分でございまして、この5000人の人々が食べた、もうまあいっぱい十二分に食べたんですということは、余ってるわけですよ、まだそこに食べてまだ余っている、はい、まあ余っているから十分にみんな食べたということですよね、うん、だからこの余っていないと、これは十分に食べたかどうかっていうのはちょっと判断できないかもしれない、まあ、そういう意味では、中国の、人々の食事のマナーと日本の食事のマナーはちょっと違っていて、つまり食卓に出されたものをみんなきれいに平らげるのが、相手に対する礼儀だと日本人は心得るわけでありますけど、中国人の場合は残しておかなければいけない、残しておかないともまだ足りなかったのかと思われるっていうわけです。まあそういう考え方もあるから、だからもう残してやったらもういっぱいいただきました、もう食べられませんっていうことになるからということは、まあ確かにお国が違えば考え方も違うわけで、ですから、まあイエス様はそこで何とおっしゃったかというと、 もったいないからそれは余ってものをそこにパッと捨てるんじゃなくて集めてきなさいとね、廃る者の泣きようにとか、それがね無駄になって腐って捨ててしまわないように集めてきなさいと。ということで弟子たちはその余りを集めた時に、13節あるように、5つの大麦のパンの先たるを喰らいし者の余り12のカゴに満ちた。カゴですよ、カゴ、カゴに、しかも12のカゴに満ちた、まあ、それだけパンがこう増えていった、ね、まあそれはそのカゴの一つを子供に渡したかどうか知りませんけどもまあ子供の持っていた5つのパンが、まあ、そんなになったわけでありまして、余りだけでも、まあ、大変な、まあ、増え方でありますけど、だからこのそこで我々がちょっと理解しがたいのは、イエス様こんなにこう食べ物5つのパンがそんなに増えるんだったら、余ったものもそこに捨てといてまた増えてくればいいんじゃないかというね、まあ、こう思うんですよね我々。だから別にもう拾ってくる必要ないんじゃないかと、けれどもそうじゃないんですね。神様が働かなかったらそういうことはできないから、いつ神様がそういう働きをするかどうかっていうのはわからないんですよね我々の側には。だからその時にはですね、無駄のないように全部受け取っていく、神様が与えてくださったものは全部無駄なく受け取っていく、またあるとは限らないから、逆に言うとまたあると思ってはいけない、まああってもいいんだけど、まああった方がいいんだけどまたあると思っていけない、まあこの奇跡はもう一度起こってますよね、別のところで。この7000人の人々、いや今4000人の人々だけども、またあると思ったら無駄な生き方とか、神様が与えてくださったものを全部受け取らないから、これはよくありますよね。だからまあ私たちはその時その時与えられたものを全部しっかり受け取って、12のカゴに満ちて、まあそのカゴに集めたものは次の日からお弟子さんたちの食べ物食料になったのは間違いないわけだよね。12人もいるわけだから、お弟子さんたちは12のカゴに満ちたんだから、まあ、お弟子さん一かご、一人一かごずつ、まあ、どのぐらいのかごか知りませんけれども、まあ、いただいたということ、はあ、ですから、まあ神様与えてください、神様与えてくださいという、まあ、お祈りが 世の中の一般の人は多いわけでありますけど、神様与えてくださいっていうお祈りが多いんだけども、まあ我々の場合はあの神様がもうすでに与えてくださってるから、それを受け取っていくことができるように、それをなんとか全部受け取るためにどうしたらいいか、まあそれを祈っていくっていうことも必要でありますね。まあ12の籠に満ちた、それで多くの人々がまたイエス・キリストを慕ってくるわけでありますが、この後であ
の、
イエス・キリストは、この24節を見ていきますと、6章の24節、私が読みますね。ここに群衆はイエスもいたまわず、弟子たちもいらぬを見てその船に乗り、イエスを訪ねてカペナウムに行けり、はい、まあ、このカペナウムというのはイエス・キリストのご自宅があったところなんですね。で、人々はこの自宅にまでこう追っかけてきて詰めかけてくるわけよね。イエス・キリストを訪ねて、はい、それで25節にありますように、ついに海の彼方にてイエスに会いて言う、ラビ、いつここに来たりたまいしか。まあラビという方は先生ね、まあこれはちょっと身分の高い教師に対する言葉ですね。ラビといったらものすごい身分が高いです。あの、まあイエス・キリストのことをまあそういう教師だと人々は思っていたわけです。で、このイエス・キリストのところに来て、まあ先生、いつ家にお戻りになったんですかってですね、まあ押しかけてくるわけです。そこでイエス様が何とおっしゃったかというと、まあイエス様こう言ってるんですよね、まあ、あなたはね、あなた方はまあ素晴らしい体験をして、で、まあたらふくパンを食べて満足して、まあ、素晴らしい神の奇跡を体験したけれども、その後から私にこう追っかけてくるのは、その神を信仰するっていう、神様を神の信仰心のゆえじゃなくて、またあの腹いっぱい食べたいからだっていう、こういうね、こういう動機で来てるんじゃないのかっていう話してるんですね、うん、そうですね、はい、だからあの神の御心を求めていくんじゃなくて、まあ、自分の腹を求めて、そうですね、あの来てるに過ぎないか、ちょっとそれはね、やっぱり少し考え直さなきゃいかんと、こういうことですよね、はい。それで、イエス・キリストはどういうお話をしたかというと、まあ、昔々の話ですよね。紀元前の話、旧約聖書の時代の話に、イスラエルの人々がエジプトを出てきて40年間荒野をさまよって、そして今のイスラエルに入っていくまでのあの40年間の間、神様は天からパンを降らせてイスラエルの人々を毎日毎日養った。毎朝ですね、マナという、まあ、パンのようなものが天から降りてきて、そして人々はそれを拾って食べた、うん、そして40年間養われた、うん、だから天から下ってきたパンを人々は食べて生きてきたけども、結局は死んじゃったと、うん、結局は死んでしまった、うん、これどういうことか、うん、だから肉体の体の食べ物も大切だけども、まあ、体を維持していくためには大切だけれども、まあ、それだけではね、永遠の命はもらえません、まあ、この地上の命をつなぐためには大切だけども、食べ物は、でもこの食べ物で永遠の命を得ることはできません。なぜかというと、人間は霊魂の存在だから、霊魂の食べ物があるというわけですよ。その霊魂の食べ物をいただかないと永遠の命をいただくことはできません。永遠の命はまあ得られない、ね、 で永遠の命を得ることが大切なんだと言ってるイエス・キリスト。だからあなた方とこの5000人の人々はね、うん、まあ今日もまたイエス様がパンを出してくれるかもしれんと思って、そしてまあ体の食べ物を求めてきたけども、そのね、大切なのはまあその方法では得られないんだという、これはね非常に重要なことでありました、はい、そしてイエス・キリストは何とおっしゃったかというと、私はね35節ですね、イエス言ったもん、我は命のパンなり、我に来たる者は飢えず、我を信ずる者はいつまでも乾くことない。私が命のパンだと言って、永遠の命のパンは私だと、私を食べなければ永遠の命をいただくことができます。こういったからみんな首かしげてしまって、何をこの人言ってるんだろう、ああ言ったんですね、うん、まあある時なんかテレビを見ていたら、あのパン屋さんのご主人が出てきて、まあ、手作りのパンを作っているわけでありますけど、その奥さんがおっしゃるには、うちの主人の作るパンは命のパンですってね、おおって下手と思って、私はこんなところにこの聖書の言葉が出てきたのうちの主人が作るパンは命のパンですって言うんだけど、まあ確かに命のパンなんだけど、それは肉体の命のをつなぐためのパンなの、うん、イエス・キリストが言ってるのは人間の霊魂、魂の霊魂の命をつなぐところのパン、これがイエス・キリストご自身だって言ってる。まあ、人間にとっては両方必要なんだけども、で最も必要なのは霊魂のその命ですよね、霊魂の命、永遠の命、はい、だからそれをキリストは言ってんだけど、まあ、人々はもうちんぷんかんぷんでわけわからなくなってきた、はい、もう最初から求めているものがその食べるもののパンだから、ね、物質的なパンだから、はい、それでもうちょっと分かんないので、イエス・キリストはここで41節で、41節から、まあ、ユダヤ人は、まあ、イエス・キリストの言葉がよく分かんないから、まあ、何を言ってんのかとこう言い出したわけでございますけども、47節で、このもう一度47節48節をご一緒に読みましょうか。誠に誠に汝らに告ぐ、信ずる者は常しえの命を持つ、我は命のパンなりとこう言ってる、まあ、2回こうね繰り返して重要なところは誠に誠にあなたに告げますけど、まあ、信ずる者、イエス・キリストを信ずる者は永遠の命を、信ずる者は、だ 世の中のキリスト教会は信じればいいって言うんだけど、まあ、信ずる者はとまあ言ってるのは、まあ、信ずる者はなんですけども、信ずる者は常しえの命を持つ、ね、我は命のパン、それは常しえの命のパン、霊魂の命のパン、肉体の命のパンではありません、ね、人間の霊魂を救う命のパンだと、これがイエス・キリストご自身だと、うん、だから49節私が読みますと、何時らの先祖は荒野にてマナを食らいしが死にたり、ね、あなた方の先祖は毎日毎日天から降ってくる神様が与えてくださったパンを食べたけれども結局は死んでった、うん、けど私の与えるパンは魂のパンだ、ね、霊魂のパン、はい、だから51節、ご一緒に読みましょうか。51節、我は天より下りし生けるパンなり、人このパンを食らわば常しえに行くべし、我が与えるパンは我が肉なり、世の命のためにこれを与える、うん、だから信じる者はこのパンを、永遠のパンを、常しえの命のパンを持つとは言ってるけども、それを食べないと、それを食べないと、実際に食べないと永遠の命を受けられない。だから信じただけではダメ。信じた者は永遠の命のパンを手に持つけれども、実際その後でそれを食べないといけない。そうした時に永遠の命はその人の中に宿る。 まあそういうことを言ってる、はい、だからそのそこがよく人々は分からなかったみたいで、まあ分かんないですよね、確かにこれだけ言われると、だからさらにイエス・キリストはまた言うわけですよ。この53節をご一緒にまた読みましょう。53、54までご一緒に読みましょうか。イエス言ったも、まことにまことに何時らに次ぐ、人の子の肉を食らわず、その血を飲まずば、何時らに命なし。我が肉を食らい、我が血を飲む者は、とこしりの命を持つ。我、終わりの日にこれをよみがえらすべし。まあ、こういうふうに、また三度目、まあ、言うんですけど、人々は余計わけわかんなくなって、ついにイエス様のお弟子さんたちも、まあ、ちょっとおかしいんじゃないかこの人はと思い始まって、キリストを離れていくわけでありますね。だからイエス・キリストのお弟子さんたちで残ったのは12名だけが残って、あとみんな離れていってしまった。この時に、ユダヤ人たちもみんな、なんかちょっとおかしいんじゃないこの人言ってることは。でもイエス様が言ってることは最も重要なことであって、天国に行くために、永遠の命を持つために、我々が来世においても、現世においてもだけど、来世においても命に預かっていくためにどうしたらいいのかという、たった一つの方法をここで述べているわけです。それはキリストを、まあ、いただくことだ、食べることだ、キリストの血を飲むことだとこう言うんだけども、それはまあ例えて言ってるわけですね。それでもわからないから、イエス・キリストもはっきりと、もうもっと明快にこの後言うわけですね。そうですね、この、63節、これがもうはっきりとした、まあ、回答と言っていいと思うんですけども、63節をご一緒に見ますね。生かす者は霊なり、肉は益するところなし。我が何時らに語れしことは霊なり命なり、はい、だから生かす者は霊なり、あなたをに永遠の命を与えて、あなたの霊魂を救う永遠の命を与えるのは霊なりと書いてあるけども、これは聖霊なりと訳した方がいい。キリストの御霊、キリストの御霊、聖霊を受けることなんだと。それがあなた方が、人類が生きる道だ、ね、永遠の命に預かる道はこれしかない。聖霊を受けるということ、これは聖霊と翻訳すると本当はいいんです、だからあなた方を生かすのは霊で、聖霊ですよ、聖霊を受けなさいと言ってるわけ、私が命のパンだと、私を食べなさいということは、私はの御霊を受けなさいと言ってるわけ、聖霊を受けなさい、聖霊を受けたら その口からもつれた威厳が出てきますね、言葉が出てきます、祈りの言葉が出てきます、だから生かすものは霊なりということは、それをもう言ってるわけ。それから肉は益するところなしということは、肉体の命というのは、まあみんな大体限られたもんだから、まあ100年ぐらいのもんかもしれませんけど、まあ肉体の命は永遠の命とは得ることはできません。肉体では、肉体の命とは永遠の命は違いますから、まあ肉は益するところなし、我が何時らに語れしことは霊の命、霊なり命なりということは、私が言ってることは霊の命に関する食べ物のことを言ってる。霊の命を、永遠の命を得ていくためには、私イエス・キリストの御霊を受けなきゃいけない、キリストの霊ですね。それが私、それを命のパンと言ってるわけ、はい、聖霊のこと言ってるわけですね。まあこの辺が見えていく。そして命のパンをいただくと、来世における命が与えられるというだけの話じゃなくて、現世においても神の祝福と恵みと守りと、まあ、豊かな、まあ、恵みと愛の中に歩んでいく。 で今週も、まあ、あるところからあのなんか講演会に来てくれって呼ばれて、何の講演会があるの？あのなんか経営者の人々がの集まりだって言われて、その一番私はそういうところ苦手だからね、経営やったことないし私は。でところがその経営者の人々が、まあ、自分たちが成功したところから出資しながらあのボランティアのようにして始まったのが、まあ、大きくなってきてっていう、つまりその暴力とか DV とか家庭内暴力とかいろんなのがあって、そこを逃げ出した人々をこうかくまう、こういうシェルターを作ってシェルターって言うんですよね。シェルターっていうのはあれ核爆弾かなんか来た時に地下に潜り込むあれじゃないかなと私は思ったんだけど、シェルター、まあ、でそこもあの何か所か見てもらいたいしという、でまあ講演会っていうのは、まあ、まあ、何か話すのはいいんだけども、散々自分の教会で話してますから別に外まで行って話する必要ないだろうと思って、でそれで講演会の後何かあるんですかって言ったら、いや食事を出しますからって、まあそれだったら行ってもいいかなって言ってそれからもう講演会はいいから、もう食事しながらみんなで話しようよって言ってたそしたら、あそれでいいですって、まあ、その方が気が楽だまあそれは本当にいいわけだよ。まあ、そこで、まあ、いろんな、まあ、だから本当に立派な人々ですよね。もう仕事を自分のそれぞれ持ちながら、それからそこから出し合って、またそういう、まあ、いろいろ聞いたら本当にまあ、知らないこと多いですわね。はい、これでまあ、やっぱり、まあ、暴力から逃れてきた人が警察に来たりしたら、警察から電話がかかって夜中でもかかっていて、そして自分たちのシェルターに囲まう。だからそのシェルターはあまり場所も教えられないとかね、なんかいろんなことで言われたりしてあそうですか、それで興味ちょっと面白いからじゃあ行くわっつって行ったわけですけど、シェルターというか地下の方に降りていくのかなと思ったらね、まあ普通のアパートでしたね普通のアパートで、いやだけどこれをみんなでこうまあ協力し合ってか、それ何箇所かあって、それから何人かその経営者の方々もそこに来られて、だからお祈りをしてほしいって言うから、ああそうですか。だからその時はもう威厳では一切祈りませんでした。この人たちだって世の中の人だから、分かる言葉で、まあ、祝福をお祈りして、そしたら皆さん本当に謙虚にね、そこにひざまずいて一緒に祈って、非常に喜んでね、感謝した。ね、まあ、徐々にこう福音を伝えていこうと思ってますからねまあそのそういうふうに導かれる時もあります、だから我々はね、もう威厳で祈るのが最高だと分かってますけど、まあそこは私たちは、まあ、場所によって使い分けていくというのは、神様からこう神様の動きからこう離れていかないように、まあ、するっていうのは大切なことで、罪という言葉がありますけども、その罪という言葉はアルマティア、ハマルティア、はあ、これはギリシャ語ですね。この罪というのは神から離れていくっていう意味なんだよ。まあ元々のこのハルマティアって言葉の意味は的から外れていくっていう意味、まあ、日本語でも的外れという言葉がありますけど、的から外れていくのを罪っていう。神様が本来作った人間を作った本来の姿からどんどんどんどん離れていく、これを罪というんです。だから本来人間は神様の形に似せて作られて、神の栄光を表すために作られているわけです。だから崇高な立派なものなんですよ、人間というのは。なんでこんなになっちゃったかって自分で、まあ、思わないようにしてください。人間というのは本当に素晴らしい神様の形を持っている。だからそこの神様の働き、神の動きに我々がまた戻ってきた。 その的から外れないようにいかなければなりませんので、まあ、そこでは、まあ、お祈りして、それからいろんな話を聞かせていただいて、やっぱりこれ非常に重要な社会貢献をなさってるなと、偉い人たちがいるなと、まあ本当思いましたね。まあ、できれば私も 何らかの協力をということで、で重要なことは、でそのそうやってこう逃げてこられた人も、まあ、しばらく滞在したの後にまた帰っていくんでしょうけど、そういうプライバシーの部分は触れてないんですよね。同じ人が何回かそういうことありますかっていうと、やっぱあるということで、そうなるとやっぱりその経済的な部分を支援しただけではなかなか解決できない問題があるんですね。もうちょっと心の内面の部分を、そうですね、まあその人にとってみれば改革というか、まあ自立して自分で自分を支えることができるように、自由を得るということ、まあつまり孤独を恐れるわけですよね。孤独を恐れるから人は自由になれないんですよね。自由になったということは孤独にもなったということです。逆に言うとね、誰からも束縛されないんだからそうですね。だからある意味でそれは覚悟しておかなきゃいけないと思いますね。だからそういうところから、しかし孤独になった時にそれを恐れないでいいために必要なのは教育なんです。教育が必要。そしてその教育は学校の教育じゃ全然追いつきませんから、それはやっぱりこのね、教えですね、まあ、世の中の言葉を借りれば宗教的教え、はいね、これは必要ですよね。どうしても、まあ聖書の教えであれば最高であります、まあ聖書、まあ、世の中何でもいいけども、まあ、世の中の神様でも何でも手合わせで何でもいいですよっていうのはダメですよ。もう教えがないから、そこは。だからちゃんと教えがあるところでね、まあ、それもなかったら少なくても古典、まあ、日本には1000年以上前からの古典というのがありますからね。古典を読むということは重要だと。でも聖書っていうのは2000年前ですから書かれてると、もう古典中の古典ですね。そこにキリストので、それも聖書は西洋のものじゃありませんから、これ東洋のものですから、我々としっくりくるわけ本来は。ところはどういうわけか、我々よりも西洋人の方がよく読んでる聖書だから西洋にはないからこういうのは。だから今週もある30代の男性の方が来られましたけども、この方はカトリック教会で洗礼を受けている人なんですね。カトリック教会で洗礼を受けて、小さい小学生の時に聖書を読んだっていう人、もう小学生の時読んだっていう人はめったに見ないですよね。そういう方が来られまして、それから聖書の話をしました。そしたら、まあ喜んでね、カトリック教会で洗礼を受けてますけども、いやそれはね、カトリック教会で受けたのが悪いとは言わないけど、それはね、本物の洗礼ではありません。今日誠の本物の洗礼を受けるための、まあ、準備の段階としてはそういうのがあったのそこで受けたのは、それ予備段階だから、本物を今日受けなきゃ。で、本物とは何ですかと言いますよね。それはイエス・キリストの名によって受ける。イエス・キリストの名、イエスの名、この名前が重要な。このイエスの名によって行われなければ正しい洗礼ではないし、その人の魂を救うことができない、ね。そしたら喜んで聖書にお従いなさって、ね、このイエスの名による洗礼を受けなり、またイエスの名によって聖霊を受けて、イエスキリストの天からのパンをいただいてね、聖霊をいただいて異言を語る。ですから私たちがより頼む名前というのがこの地上には一つしか置かれていない。それがイエスの名、はい。まあ、それだけもう読んで終わりますけど、この使徒行伝の第4章見ます。その後使徒行伝ですね、 使徒行伝の第4章の、12節をご一緒にお読みしますね。他の者によりては救いを得ることなし、雨の下には我らの頼りて救わるべき他の名を人にたまいしことなければない。はい、その前から読んでいけば、この名というのはイエスの名ね、うん、ここちょっと見ていくと、ペテロとヨハネですね、ペテロとヨハネ、つまりこれは1世紀の初代の1世紀の教会のまあことが書かれているわけ。1世紀の教会、今から2000年前ですね、うん、今21世紀、まあ、1世紀の教会のことがここに載っている。これが本当の教会、本物の教会、真の教会ですね。それから3世紀ぐらいになりますと、ローマカトリック教会が出てきて、1000年以上の長きにわたってそれは続くわけですよね。だからローマカトリック教会がまだ影も形もない時、これは使徒行伝というのは 初期のキリスト教会の歴史なんですね、うん、そしてそれはエルサレムから始まってるわけ。そしてローマにも広まって、ローマの方に向かって広まっていってるわけですね、うん、だけどまだこのエルサレムから始まってる、うん、そうですね。それで、このイエス・キリストもユダヤ人、キリスト教もユダヤ人、ユダヤ人から始まった、ユダヤ人の宗教と言っていいと思います、うん、白人じゃありません、ユダヤ人というのは。まあ、中東の人たちとちょっと似た感じ、ユダヤ人というのは、はい、そうですね。でそれからこの6節に書いてあるように、大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンドル及び大聖司の一族、この人たちがキリストを十字架につけた張本人って張本人、この人々がキリストを十字架につけた人々で、この人々がイエス・キリストがあまりにも多くの奇跡と印と不思議を行って、人々がみんなそこに動員されていくもんだから、恐怖を感じてこのイエス・キリストを泣き物にしようと思ったわけですね、うん、でキリストを十字架にかけたことによって、まあ、これで世の中安泰になったかと思ったら、今度はそのお弟子さんたちがイエス・キリスト以上の働きをするようになってきた。病が癒されてくるし、イエス・キリスト以上の奇跡と印と不思議を行うようになってきたわけです。それでまた動揺し始まってきた、うん、それからここで起こってきたのは、40ぐらいの人が、病が癒されて元気になって、元気ピンピンになってみんなの前に立っているから、人々はみんな驚いてまたこのお弟子さんたちについていくわけです。それでこの大祭司たちはなんとかこれをまあしなきゃいけないということで、この2人を引っ捕らえてですね、この2人を、そしてまあなんでどうした方々はこんなことができるのかとこう言ったわけですね、この7節、ご一緒に読みましょうか。その中にかの2人を立てて問う、いかなる力、いかなる何よりてこのことを行いしぞ、何の力、何の名前によってこういうことをやるのか、こういうことをやるのかって言ったって、これ奇跡と印と不思議ですよね。超自然的なことが弟子たちの手によって行われていった。そうした時にその源泉となる力はどこにあるのか、誰の名前でやってるのか、名前というのが力を持ってるというのは権力社会でおいてはよく分かってること、誰の名前においてそういうことをなされているのか、うん、そうですね。そうした時に、うん、そうですね、このペテロとヨハネが答えている答えがこういうことでありましてね、この10節にあるように、ここ私が読みますと、10節ね、何じら一度及びイスラエルの民皆知れ、この人の健やかになりて何じらの前に立つは、 ナザレのイエス・キリスト、すなわち何じらが十字架につけ、神が死人のうちより蘇らせたまいし者の名によることを。ナザレのイエス・キリストの名によって、ね、この人は奇跡を受けてここに今立っているんだと、こういう。だからこの天下においては十二節、他のものによっては救いを得ることなし、雨の下には我らの頼りて救わるべき他の名はもうありません。イエスの名以外の名によって人間は救われないわけ。この名によって救われる。洗礼式もイエスの名によって行わないといけないですから。あとは他の名前をいくらやっても何の効果もありません。そうしたら彼ら大祭司たちはペテロとヨハネをよくこう調べ見ると、13節にありますように、彼らはペテロとヨハネとの臆することなき読みっていうか、堂々と語ってるからね、堂々と、まあ堂々と語ってる割にはね、調べてみたら無学のただ人だったっていうね、学者とか教師とか先生とか立派な人だったら分かりますけど、よく調べていったら一回の漁師だったっていうか、魚取ってたような人たちが、なんでもない堂々とそうですね語り、そして神の印と不思議と奇跡を行って、人々をもうみんなこう集めてきているのかね、まあ、びっくりしたわけ。ところがこの二人が言うには、これはイエス・キリストの名である。イエス・キリストは彼らのお師匠さんだったわけですからね、先生だったわけです。そういった時にこのもう彼らもこれどうしようもなくなって、人々民衆がこの人のたちの後ろについているから、バックについているから、あまり手もつけられなくなって、結果的に何をしたかというと、この17節、17節をご一緒に、18節をご一緒に読みますね。すなわち彼らを呼び、一切イエスの名によりて語り、また教えざらんことを命じたり、はい、で結局ね、イエスという名前を一切使うなと、それだけを やるなと、ね、イエスの名によって教えることも語ることも許さない、いやそれはやめてくれと、それだけを言ったということはね、この名前が一番のネックであって、一番の彼らにとって脅威であるということが分かったんですね。イエス・キリストがもう生きていないのに、この時代はイエス・キリストはこの地上にいないのに、イエス・キリストの名前がイエス・キリストと同じ働きをしているわけですよ。奇跡と印と不思議を行っているわけです。それに脅威を感じたんですね。だからそのイエスという名前が教会の中に置かれているということは、教会にとっての最大の宝なんです。ところが現代教会はローマカトリック教会からずっとそうだけど、この肝心の宝を悪魔サタンに盗まれてしまったんですね。イエスの名というのはどこにもなくなってしまったんです。そしてその代わりに父と子と聖霊の名というなんかよくわけのわかんない名前が、何の価値もない名前が教会の中に置かれていて、もうみんなこの父と子と聖霊の名でやるんです、何でも、うん、で肝心要のイエスの名は悪魔に奪われていってしまったと言っていいと思います。だからそういう話をしたら、まあ彼は喜んで、まあそのイエスの名による洗礼をお受けになっていった、はい、だからまあペテロとヨハネももちろんそんなこと言われたからってそんなもの聞くわけがありませんで、そうですね、いよいよこれはローマ全体に広まっていった。エルサレムがローマ帝国の全土に広まっていった。ローマ帝国を根底から覆してしまったんです福音というのは、はい、ですからまあそういうことを私たちはこう見てきましたときに、このイエスの名、この名前の中に権威と力がある、それを教会に置かれていて、そして私たちはそれを用いることが許されている、それが特権、我々に与えられた特権、イエスの名を用いてそして行くことが許されております。まあそれは感謝。 まあ、一つご一緒にお祈りいたしました。またこの福音を我々が伝え進むことができますように、ご一緒にお祈りして終わることいたします。ハレルヤ、ハレルヤ。